1. フランスからやってきた黄色い貴婦人。芳醇な香りと独特な柔らかい食感のルレクチェ。その美味しさの陰には、この味を皆さんに知ってもらいたいという強い気持ちと努力がありました。今年のルレクチェ、プリムール解禁日は11月19日。今年も先人たちの苦心の賜物、黄色い果実を味わえる季節がやってきました。写真の説明。テーブルの上に、食べ頃を迎えた黄色いルレクチェ3個と、その隣には、7等分に切られたルレクチェが皿に盛られています。写真終わり。明治35、1902年、茨曽根地区の農家、小池左雄吉さんが、ロシアのウラジオストクに旅行した際、西洋梨に出会いました。その味にすっかり魅了され、栽培を決意。原産地フランスから34品種の苗木を取り寄せて、栽培を始めましたが、その中の一つが、ルレクチェでした。いざ栽培をしてみると、日本梨とは異なり、花芽をつけることが難しく、病気や風邪による落下なども多く、収量が安定しませんでした。長い間、各農家は自家用として一本ほど植えている程度でした。しかし、わずかに収穫できたその実が、とても美味しいことから、商品化に再挑戦するため、1981、昭和56年、栽培農家の有志たち14人が、白根市洋梨研究会を設立、試行錯誤を繰り返し、安定生産に向けた栽培技術の確立や組織的な販売を開始することができるようになりました。写真が2枚。1、ルレクチェ発祥の地の日。写真の説明。大きな石でできたルレクチェ発祥の地の日の写真です。2、平成元年度に保存期として指定された古木。写真の説明。太い幹から四方に枝が広がり、袋のかかったルレクチェの実がなっています。写真終わり。ルレクチェは木になったままではいくら待っても美味しくならないので、緑色のうちに収穫します。もぎたての実は硬くて酸っぱいですが、追熟という管理によって、美味しく完熟した実になります。追熟とは、木から離れた実が呼吸することによって、蓄えられていたでんぷんが糖に変わっていく過程のこと。追熟の鍵になるのが、ルレクチェ自身から放出されるエチレンガスです。エチレンガスに触れることで、ルレクチェ本来の柔らかさや甘み、芳醇な香りと美しい黄色が生み出されます。黄色いルレクチェのイラストの中に、ポイントは追熟とあります。収穫直後から食べ頃を迎えるまでの過程を順に説明します。1. 収穫直後。写真が2枚。1. 写真の説明。枝の広がった木に袋のかかったルレクチェがなっています。2. 写真の説明。緑色の熟していない実の写真です。写真終わり。イラストの説明。タコッコ13人衆の本身長が、人差し指を立てて、吹き出しで、まだまだ実は緑色だね、と言っています。イラスト終わり。2. 追熟中。イラストの説明。タコッコ13人衆の弁慶が、差し棒を持ち、吹き出しで、 近くの実から出るエチレンガスでどんどん追熟が進みます。そのため、周りにたくさんの仲間がいないとダメなんだよ。みんな仲良しだね、と言っています。イラスト終わり。写真が3枚。1、写真の説明。コンテナの中に袋がかかったままのルレクチェがたくさん入っています。2、冷蔵庫で予冷、低温、処理中。写真の説明。冷蔵庫にたくさんのコンテナが積み上げられています。3、常温で追熟中。写真の説明。貯蔵庫内にたくさんのコンテナが積み上げられています。写真終わり。イラストの説明。タコッコ13人衆の弁慶が、差し棒を持ち、吹き出しで、一旦冷蔵庫で冷やしてから常温に戻してあげると、その後の追熟がスムーズに進むんだって。それでも果実一つ一つの様子を見ながら管理しないといけないから、美味しく作るのはとても大変だね、と言っています。イラスト終わり。丸三。食べ頃を迎えた黄色い実。写真の説明。黄色く食べ頃になった三つのルレクチェです。写真終わり。イラストの説明。多国十三人衆の大鷹が、大きなルレクチェの上で満足そうに頬杖をついています。吹き出しで、他の西洋梨とは違う、独特で芳醇な香りと、黄色い実のルレクチェ、贈り物にすると喜ばれるよね、と言っています。イラスト終わり。名前の由来。17世紀に、フランス宮廷で執事の仕事をしていたルレクチェさんは、果樹園芸家としても有名でした。1882年にバートレットとフォルチュネという品種を交配して出来上がった品種に、この執事、ルレクチェさんの名前がついたと言われています。イラストの説明。多国語十三人衆の一心助けが左人差し指を立てています。イラスト終わり。白根果樹部会西洋梨専門部。部長、本間勝則さん。今年のルレクチェは小さめですが、ジューシーで良い味となっています。この季節にしか味わえない、芳醇な香りと上品な甘さのルレクチェを、ぜひ食べてください。写真の説明。白根果樹部会西洋梨専門部、部長、本間勝則さんの顔写真です。写真終わり。こぼれ話。理由はズバリ、食文化の違い。現在、原産国フランスでは、ルレクチェは栽培されていません。フランスでは、梨は収穫後、すぐ調理して食べるのが習慣でした。そのため、甘みも香りもないまま食べることになり、美味しく食べられないものと判断されてしまいました。美味しく食べるために時間をかけ、追熟させてから食べるというこだわりは、日本人ならではのようです。